っとパッツン気味のね前髪に、2ブロックですかね、ちょっと脇を刈り上げてらっしゃって、そして日本猫っていう謎のね、なんかカタカナの書かれた白いスウェット、これ何かのブランドかな、何か、あ、もしかして自分の公演の時に作った T シャツとかなのかもしれないんですけど、それのスウェット、ロンティーを着てらっしゃいます。男性ブランコ一言もね言っとくと、プチ情報としてはね、最近まで福岡にいらっしゃった途中でやめるさんっていうアパレルのブランドがあるんだけれども、リメイクブランドがあって、 T シャツをね丸くくり抜いてそこに別の生地をはめ込むっていうデザインで、まあ一世を風靡したというか、それを作っても普通に、あの、なんか結構売れてるブランドなんですけど、あの、もう完全にね手作り感がある感じの、はい、まあその作ってる方がね結構あの先見の明のある方っていうか、結構論客で、あのツイッターとかでもねよくいろんなこと発信されてる人で、あのちょっとカリスマ性もあって、あ、まあ元々東京高円寺界隈でね活躍されていたらしいんですけれども、まあ、福岡に一時いらっしゃったその途中で辞めるさんが、舞台衣装をね作ったりとかしていて、この男性ブランコのちょっとだけ身近に感じています。はい、いや全然ね途中でやめるさんと私何も接点ないし、一回会って話したことあるぐらいなんだけど、なんかこう、で、そう、そういうちょっとリメイクブランドみたいなのを横島も頑張りたいなとか思って、もし頑張ったら男性ブランコとかお笑い芸人の人の衣装とか作れたらいいなとかね実は思っています。はいはい、来ました。ね、3位、ロングコートダディ呼ばれましたね。今度はロングコートダディ面白かった。大好きじゃない、みんな、もう二人のことを、わからんけどもうね、しかもわかりやすい体型が、あの細ロングのメガネさん、ま、二人とも背が高いのよね。ロングコートダディスタイルいいんだよね。で、うさぎっていう人と、どうまえさんやったかな、名前がこのチャットのリプレイからね、ちょっと読んでますけど、どう、うさぎさんが、うさぎっていう芸名の人の方が、ちょっとぽっちゃりしてて、背は同じぐらい高いのか、二人とも。で、なんか特徴的な顔してるんですよね。で、まあ、彼もまあ、男性ブランコじゃないけど、割と重ため前髪っていうか、パッツン前髪、で、ちょっと癖毛なのかなパーマかけてるのかわかんないですけど、ちょっと丸ってした感じの毛先の方で、はい。まあ、コント畑の人らしいんですけど、うん。ただそのコントから漫才をね、こう頑張ってる、組が何組かいるんだけれども、それこそ男性ブランコとかもそうだけど、でも男性ブランコがなんかラジオでね、その決勝の後に、確か山ちゃん、ね、南海キャンディーの山ちゃんのラジオに出てた男性ブランコのトークの中で、こう、でも、なんかやってみたいコントはみたいなので、ロングコートダディの旅人やったかな、なんかそういうちょっとこう本ね優しいコントっていうかうん、そうそう、あとみたいなこと言ってたのと、何やったかな、あと佐久間信行のオールナイトニッポンの中でもロングオートダディコント、好きなコント師の話、あ、だから加賀屋っていうコントだけやってるグループがありますけど、加賀屋の、人がまあ、このいろんな、こう、コント師の説明するときにやっぱ名前出てたの、このロングコートダディのなんとかみたいな、こう、やっぱりこう、この時代性のあるっていうか、コント界ではすごく著名な方っていうか、なんだろうな、新しい発明とかをされてる人たちなんだろうなってこう見ながら、思ってますけど。だからそうだからその山里のラジオでも言ってたけど、そのあれよね、 審査員とのやり取り、だから時間が結局ちょっと短かったので限定しましたっていう花が花丸のこうコメントの中で、あ、メッシが喜んでるとこ来た、ここはもう何回見てもいいよ何回見てもいい、よかったねメッシ。なんでエムバペがもうね残念な顔、このさもう泣いたりしないんだよね、フランスはもうやりきったから。惜しかったんやけどね、 PK 勝ちやから、だっていやもうすごいよメンタルが、やっぱりここちょっとここだけちょっとサッカーに気持ちいってしまったね。いやよかった、アルゼンチンの人たちよかったね、うーキーパーもよかったね、やのなんかやっぱ優勝してみる涙は格別ですね。あの負けてる人の涙も本当最高なんだけど、もうブラジルの PK で負けた時のブラジルの人たちの涙ね、ネイマールの涙とかね、なんかモスキーのなんセニョールみたいな名前の人いたじゃん、あの人が PK 間違ってもうね本当かわいそう。でもネイマールが PK をね打てよ、お前が打てよ先にとは思ったけどねそういうとこやぞネイマールと思ったけど、ほんと面白かったブラジル戦、もう一回見ようかな。はい、そで M1 で打ち上げの方に戻るとはい、いやなんかこっちの堂前さんっていうね細眼鏡のっぽさんの方があのネタ書いてるらしいですけどね、あ私服チェックスのせるパーカー、黒っぽい T シャツの上に白いパーカー着てますね、フード付きのフーディー着てます、うん、デニムズって刺繍が真ん中に赤い文字で入っているけどさりげなく、デニムズっておる、なんかおミュージシャンにいるよねデニムズ、誰かチャットに参加してる人教えてうん、あ、一本グランプリね、そうそう大喜利系のこうねネタとして新しいこうシステムでやったねっていうので評価が高いですよね、ロングコートだから一本グランプリも出たらみたいにチャットの人言っていますね。ポケットのこといじられてるうさぎのなんかシャツ、グレーのシャツ着てるんだけど、あのポケット大きめのポケットが前についてて、それがおっぱいよりちょっと下ぐらいについてて、あそこをねやっぱりねやっぱダイゴのファッションチェックすごいわ、ちゃんといじってきたね、ポケットの位置低うってね、ちゃんと素晴らしいな、うん、いやあ、来た来た来た、さやか来た、次はねさやか新山さんと石井さん来ました、宿もシンプルでいいね、うーんなんかお笑いのことしか考えてないよっていう感じのなんかシンプルさがやっぱこういうとこがダイヤモンドとの違いっていうかあとダイヤモンドディスじゃないけどやっぱこうストロング系の人たちにはやっぱこういう服着てほしいなっていう格好してるよね、なんか妙な地模様の入ったジャンパーっぽブルゾンっぽい形のトップス着てますね、新山さんの方が背が高いイケメンなんだけど、まあどっちも本当イケメンなんだけど、うん、いやーめちゃくちゃ評価高いな、みんな大好きやんさやかのこと、さやかは本当に去年の敗者復活の時に唐揚げ4つって叫ぶだけの漫才を2人でやってて、それがやっぱなんか心を打つものがあって、寒い風の吹くね野外でやるんですよね敗者復活っていう、その決勝に行けなかった組十何組かなの あの人たちがさらに当日敗者復活で野外で漫才をやって、その中から1名選ばれて、あの決勝戦に行けるっていうシステムに M1 実は なってるんですけれども、そうそうそう、その中でね、やっぱりこうなんかこうやっぱこまごました漫才してたらやっぱ伝わらないんですね、その野外の漫才なんで。そこにやっぱさやかが持ってきた唐揚げ4つっていうので、こうもうしかも人気投票なんですよね、もうやっぱり敗者復活戦ってその視聴者が投票できるので、そういう意味でなんていうかこうお客さん持ってる人じゃないと上がっていけないところがあるので、もうネタじゃなくて、そういう意味でさやかはもうここは突き抜けようっていう判断はしたんやなっていうので、なんかこう漫才師魂をやっぱね感じて、これやけくそなのか魂なのかどっちかなっていうのを一瞬思うんだけども、もう逆らあげようっつって、その叫びとこの足踏み、こう体を使ってダイナミックなあのやり合いがね、あのかっけえと思って、去年の敗者はさやか推しだったんだよね。今年ね普通にストレートに決勝行って、しかももうほぼ実質優勝実質優勝ぐらいのことやってたから、しかもかなんつうの、構成とかもねすごいし、やっぱこういうのってなんか作家さんとかと一緒に考えるんですかね、めちゃくちゃやっぱ完成高いっていうので、あのどこのラジオ聞いても皆さん褒めてますよね。だからね、新山さん白い T シャツに、なんかね、ペイズリー柄グリーンかグレーのどっちやねんっていう感じの色の地模様が入ったシャカシャカしてそうなブルゾンを新山さんは着ていて、はい。で、もう一人の方は、なんだっけ、名前。わかんなくなっちゃった。はい、もう一人のね、小さい方のイケメンの方が、はね、フーディ、なんだろう。ベージュっぽいキャメル色のコートみたいな形のノーカラーのトップスに、の下にグレーのフードのスウェットを着込んでいらっしゃいますね。なんか書いてあるんだけど読めないな。グレーの方のパーカー、なんて書いてあるのわかんないけど、なんかプリントされてんな。靴はでもそのままなんかな、革靴履いてんな。そうよね、靴までも持ってくるのめんどくさいよねそんなことないか。着替えでさ、キャリーケースいっぱいにさ荷物を入れてさやってくる芸人とかどう思いますストロング系のさ芸人がさ靴のね替えまで持ってきとってさ、なんかダンサーだ、何小屋入りするダンサー、女子ダンサーみたいなさ、いっぱい荷物持ってきてたらさちょっと引くよねこれ偏見でしかないけど、なんかこのウエストランド次出てくるからあれやけど、あの芸人じゃあの役者いじりめっちゃ面白かったんですよ。徳島服の、レンタルとかね作ったりとか、ね、劇団の関わることもあるから余計なんだけど、あの本当そうなんですよね、本当そういうことが起こってる事態ってあって、積極的にね見に行こうぜみたいに言ってる人もいますよね、演劇を、小劇団の劇を小劇団の劇団員が見に行ってああだこうだ言うとか、なんかそういうことがね行われてて、当事者はどう思ったんだろうみたいな、私は なんかあんまり行かないんですよね。あ、行け。もうやばい。子供帰ってきた。一旦止めます。はい、続きです。戻ってきました。ウエストランドね。はい、来ました。ウエストランドから。続き行きますね。はい。いや、もう完全にアルゼンチン対フランスは終わっちゃってますね。すごいね、アベマ4時間58分。もうちょ最後の、なんか、矢部さんが、ナイナイの矢部さんがコメンテーターで入ってるんだけれども、最後のなんかその辺の、アベマでサッカーワールドカップね、60何試合ね、全部放送し終わりました、みたいなとこ、ちょっとだけ感動味があってね、なんかね、矢部さんもいいこと言ったりしててね。あと、乃木坂のなんか女、二十歳ぐらいの女の子もまたすごくいい、なんかアナウンサーぶりっていうか、アナウンサーじゃないアイドルなんだけど、賢い感じのなんかコメントをね、まあ深夜のね、収録にもかかわらずね、繰り出していて、すごく、アベマ、本当ありがとう。本当、アベマに感謝します。ワールドカップね、ネットで全部見れて最高でした。ありがとう。はい。で、ウエストランドのがやってきて、なんかもう、おめでたい雰囲気ですね。うん。まだ衣装、あ、そうか。そうなんだよ。ウエストランドだけ、まだ衣装なんで着替える時間ないから、優勝したから。私服はでも結構、こう、この優勝した後ね、ちょっとこうディグったらウエストランドの YouTube チャンネルがあるんですけど、そこでの私服は割とシンプル、白トレーナーとか黒 T シャツみたいな、なんかあんまりファッションに興味ないんだなっていう感じがいいですね。これもしかしてこの舞台の衣装は、タイタンのね、爆笑問題の太田社長だから、太田光の、奥さんですね、社長とかがスタイリングしてんのかなとかね。いいよね、レストランのこの格好、なんか小物感がすごい出てて、いいなって思います。その井口の方の小物感だから、操り人形感みたいな、そうそう、操り人形っていうか、この口パクパクするやつなんだっけ、ああいう人形に近いファッション こっちの太し、何太しだっけ、河本太しさん、河本ってね、広島で河本ってね、かっこいいよね。かっこいいっていうか、名前だけすげえかっこいいな、この人とか。はい、思って、河本さんの衣装も素敵くて、レジ面ストライプのね、細ストライプの紺っぽいベースの、あれ黒じゃないよね、多分紺ベースで、薄茶色のピン、レジメンストライプとか言うんですけど、細いストライプの入った、ジャケットで、確かこれ下はスウェット風のパンツ履いてるのね。そこだけちょっと気になったけどね。なんか普通のスーツのパンツじゃないね。グレーっぽい、なんかケミカルな感じの素材のパンツを履いていたと思います。まあそうそう、まあでも、まあ、そこまでそんな気、ネタやってる最中は気にならないけどね。なんかアナザーストーリー見ましたか皆さん、やっぱり。
やっぱりアナザーストーリー、見ちゃったんですけど、このウエストランドのネタの中で、M1 が後日にやるのファイナリストたちを追った、感動的 VTR みたいなの、このことをアナザーストーリーって言ってあげてるんですけども、それが、それのことを揶揄したような、ネタの内容だったんですね。あんなのうざいと。感動物語すんなと、M1 中毒者名みたいな。そういう、辛辣な、ネタが、の中の言葉があったので、期待するじゃないですか、逆に。アナザーストーリーどうなんだろうみたいな。だからその逆アナザーストーリーみたいな、すごい無感動が面白な VTR になるのかなと思ったけど、その河本の井口の、その毒舌言う人は井口で、それをいなすような、うなずくだけの人が太志なんだけれども、太志さんの、河本太志さんの、な方がめちゃくちゃアナザーストーリーな人だったんですよね。今内装業を続けながら、娘、子供2人を、養い、奥さんもいてみたいな人で、すごい、芸人とかたちからはめちゃくちゃ、何もしてない人ねみたいな、すっごくいじられてるんだけど、でもノーミスだったし、今回は、なんていうんかな、すごい頑張ったんだなって思うんだけども、でもいろいろ出るとこ、いろんな情報を集めると、ちょっと情けないお父さんみたいな、人なんだろうなっていうのがわかるんですね。で、その河本が家に帰って、優勝したその次の日の昼ぐらいに家に帰ると、娘たちが待ってて、優勝したよーとか言っても、また泣いちゃいそうなんですよね、河本が。そこだけ普通に泣けましたわ。いやー、そう、だからその情けないお父さん。お父さんって情けないものじゃないですか。わかんないですけど、皆さんにとって父親とは一体っていう、問いかけもしたみたいんだけれども、そんなにお父さん、うちのお父さん完璧みたいな人っているのかな？やっぱり家族だけ知ってるお父さんの情けない感じとかさ、あるわけじゃん。一応大黒柱みたいな、レッテルを貼られながらもさ、情けなくもさ、家庭を支えたりしているっていうね。だからそう、裏腹っていうか、父親って威厳があって偉大なものみたいなものを抱いてる人って、それは、幻想じゃねってちょっとだけ思うんだけどね。そっか、もう別居してるとか、父親と触れ合う期間が短かった人とか、なんじゃないかなみたいな、大体情けないものだなって私は思うから、だからそういう意味で河本の姿は、もう父親の 縮図、なんて、そのもの、情けない父親そのものっていうことで、すごい共感を得るっていうかね、シンパシー感じる人も多いんじゃないかなって思いましたし、今はまだいい人にしか見えないっていうか味わい深い、味が思想っていうか 味がまだこれから噛み応えあるんじゃないのみたいなさ、でもそのペコパのショーウィン、なんだっけ、ぺこぱのボケの方と、カズレーザーの人のチルルームっていう YouTube のチャンネルがあるんですけど、そこでもめちゃくちゃ河本ディスしてて、ウエストランドの M1 話をずっとしていくんだけど、もう半分ぐらい河本のこと喋ってて、めっちゃ河本好きやんみたいな。そういう愛されキャラですよね。特殊 得する人なんでしょうね、きっとね。奥さんもめっちゃ綺麗っぽかったしね。はい、まあそんなとこかな。いやー、まあもう私ワールドカップもいいかもしれん。もうなんかもう一回エムバペのももめっちゃこすらマッサージされるとこも見れたし、ネイマールのことも思い出せたし、なんかケリをつけれそうです、この音声をねアップスできたら。ちょっと長くなってね、2回にわたってしまいましたけれども、この後あとラップしてですね、年内には配信できていると思われますので、皆様良いお年を。もしかして年明けに聞いちゃった方、今年もよろしくお願いします。では、また、聞いてくれよな、チェケラ。
素直な気持ちから目をそらしてくない。